ばんは、空気階段の水川かたまりです。
鈴木もぐらです。
空気階段の踊り場第359回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやちょっとまずね、言わせていただきたいのが、オズワルド、うん、畑中優、手術無事成功おめでとうございます。
よかった
よかった、本当に
本当無事
にね、
はい、
手術終わったっていう報告が、
うん、
X の方でありまして、
はいはいはい、
だ腎臓がんでね、うん、手術をしてたんですけど、まあ、早期だいぶ、
うん、だいぶ初期の腎臓がんが見つかってね。
見つかって、
なんで見つかったんですか。
いやそれがね、はい、去年か、
うん、
もう俺働かにね、
うん、
もう健康診断受けろと、
うん、
お前は不健康だからね、はい、受けなきゃダメだと。
見るからに。
そう。うん、で、もうその、なんていうの、36だから、
うん、
俺と畑中はね、うん、もうちょっとその普通の、なんか30代前半の感じとももう違うぞという、
はい、
もうそろそろ、
40代に差し掛かる。
そう、40代差し掛かるにあたって健康のこととかを、ちゃんとね、うん、考えなきゃいけないっつって。
はい、
で、俺はそれに対して、うん、いや、俺が検査なんか行っても時間の無駄だと。うん、ね。どうせ太ってるから、うん、悪いとこ絶対あんだし、うん、それ悪いって言われに行くのになんで金払わなきゃいけないんだ
って、はい、よくもぐらが8年前ぐらいから言ってる鎮火す理論ね。カスのカスの理論。なんか理論整然と喋ってるけど、カスの考え方。
カスの別にそれはね、右左の考え方がありますけど、はい、まあそれでその、
ね、それもどっからどう見てもカス。
極右の人間からしたら、
極右の考え方、ね、
そのものすごいそのカスとか言っちゃうのかもしれないですけど、極右の人間は、うん。そしたらもう畑中が、うん、じゃ分かったと。うん、もう、じゃあ俺おごるから。
聞いたことねえよ。聞いたことねえ、健康診断おごるって。おじさんがおじさんに健康診断おごるなんて聞いたことないんだよ。
で、おごるから、行けよと、うん、一緒に行くからっつって、うん、俺も一緒に行く、そ二人で一緒に行くんだったら別に怖くないし、うん、ね。で不安もないでしょっていうので、
お金も減らないし、
そう、
うん、
でそれで去年行ったんですよ、うん、でそれで行って、でまあ見てみたら、
うん、
まあ一応その低コレステロール、
うん、
で低血糖、
うん、
まああと異常ないっていう、
なんでだよ、なんでだよ。
でそういうのがあって、うん、畑中のその腎臓のがんが見つかったってことだ、うん
はい
うん、だからやっぱりね、その畑中はすごい優しい行いをすごいしてくれたわけじゃない、優しさ人間
なんですよ。なんかね、中国の昔の中国で、うん、畑中みたいな人間とモグラみたいな人間がいて、こういうやり取りがあったらなんか孤児生後とかになってると思う、その
まあ実際多分だからあれじゃない、
漢文の授業とかで多分出てくると思う、この一連。
だから孔子系の人とかさ、多分言ってたと思うよ、うん、その孟子なのか孔子なのか分かりませんが、うん、そういう牛がつくね、うん、やっぱり丸々牛の 牛系の方ってめっちゃ偉いじゃん、うん、超偉人、
めっちゃ習わされる、
ハイパー思想を
孔子孟子
もうさ
孟子
ブワ広めた、うん、そのブワッとその思想を広まって、
うん、
そんぐらいのことを多分畑中はねやったんですよ、
うん、多分畑中って多分、ね、なんか生まれる時代が違ったらそういう人になってたんだけど、うん、牛系の人とか本当わかんない、キリスト系の人か、
有志なんじゃない、畑中は
有志、
畑中有志
ね。でも今のところ有志系の人っぽいんだよな、なんか、
いやそうだ、私本当にもうだから感謝してますから、
うん、
畑中さんも命の恩人ですもん、もう私のね、
いやいや
私もだから結局、はい、それで畑中のね、
うん、
検査連れてもらったおかげで、まあ、何もないってのが、うん、一応分かったから、
うん、
だから何もないは何もないってやっぱり言われたら、それはそれで安心できんのやっぱりね、
安心できますし、やっぱこういうことがあったらなんか定期的に検査を受けようっていう気持ちにもなるしね、
だから伊藤もお前も行った方がいいんだよ絶対、行ってないでしょだって、
今年行ってない、だから去年俺お前らがお前と岡野さんが沖縄行ってる間、うん、俺人間ドック行ってたから流したよ、
あ流したわ、
流して
たから、俺ら楽し
い人間ドック行ってただろ俺が胃カメラの麻酔で意識朦朧になってる音源とか流してたろ。
でもやっぱペット検査だやっぱり。
ペット検査。
胃カメラもいいかもしれないけど。
あまあね、まあ、うん、ちょこちょこ行こうと思います。う
ん、やっぱり年一で、ね、そういう、
う
ん、なんかイベントじゃないけど、
うん、
30半ばぐらいからは。
いや、これもう、 だから企画にしましょう。もうこれもう言ってるだけじゃやんなかったりするから、もうラジオのもう何月はもう検査に行く、
検査、うん、これはもうだからリスナーもね、うん、パーソナリティも関係なく、この期間にラジオを検査する人はもうみんなで検査行きましょうっていうね、
検査会みたいなの作って
そうそう、そういう有志記念日みたいな ね
有志記念日
やっぱもう偉人ですから。
偉人、本当に。
そうですよ、うん。隣人に手を差し伸べて、その、それでよってね、その、なんていうの、それが自分に返ってきたみたいな。
だってすごい、だって、だから、
うん、素晴らしい実践です。
話すかどうかも、まあ迷っちゃ迷うじゃない、その、もし自分が、がんが見つかりましたと、うん、で、そっか手術をしますっていう話って、うん、その、ちょっと、話すかどうか迷うトピックであるじゃない。
まず、一個ね。
うん、でも、有志は、その、やっぱりみんなに、うん、検査を受けて、うん、欲しいからっていうので、うん、もうラジオでその話をもう公にしてたんで、うん、もうその有志の思いは汲み取らなければいけないですよ、う
ん、まあ、なんでじゃあみんなでね、うん、ちょっと、まあ、何月か決めて、
はい、
はい、まあ、有志の誕生日が12月12月なんで12月をまあ検査結果っていう感じ、まあちょっと年末忙しい、忙しいですけど、まあ、
まあでも優秀な誕生の日があるんで
その辺
優秀が年を取られる近辺で
検査をするという感じしましょうね、健康第一でね、やっていけたらと思います。いやでもそんなことより俺はねもう怒ってんですよ、
怒ってる、
本当に優秀のもう素晴らしさがかすむぐらい、もう怒り、
なんで、
今日ね、はい、私大宮で、うん、仕事ありまして、でも東大宮のガーデンっていうパチンコ屋さんで、うん、
なんの
クズパチの仕事があったんですけども、はい、その東大宮ってちょっと遠いのよ、やっぱその、なんていうの、うん、大宮からもちょっと遠いし、
あ、そうなんだ、
高円寺から2時間ぐらいかかっちゃうのよ。
そんなにかかる
の？やっぱ近くて遠いんですよ、
うん、
そう東大宮って、
あ、そう、
そう、うん、でだから、まあ、朝7時ぐらいに出ないといけない、うん、だからそうすると6時半に起きてとかってなるから、うん、もう前乗りしたんです、
うん、
まあ別にホテルとか取んないから、うん、満喫泊まろうとするんじゃないですか、
うん、
で、いろいろ、まあ、あるから大丈夫だと思ってたら、うん、全部もう満員、
昨日は金曜日か、
まあ、だから全部そう金土ね、うんうん、でそれで、あ、個室ビデオ探してなかったわと思って、うんうん、ちょっと空いたところに金太郎あるから、うん、頼むからもう何でもいいから、
うん、
部屋も椅子とかでもいいから、うん、何でもいいからもう空いててくれと思いながらこう行ったらさ、うん、もうちょっとで金太郎だって時にさ、うん、なんか前からそのキャバ嬢とスカウトみたいなやつがなんか2人で歩いてきて、うんうん、でそのスカウトがさ、うん、なんかあれみたいな、
うん、
ちょ見てあれ、え、うん、もう裏じゃないあれみたいな感じで言うわけよ、
うん、
女の子は、え、わかんないみたいな、
うん、
でそれでそこ俺んとこ来て、
うん、
村さんですよねみたいな、
うん、
ではいそうするっつって、うん、なんでこんなとこいいんですかマジでみたいな、いやいや、あの
受けた
実はその明日、まあ、うん、朝からちょっと大宮で仕事ありまして、
うん、
まあ都内からだとね時間かかっちゃうんで、うん、もう早めに今日来たんですよ、
うん、
でそれで遅刻でしないように、
うん、
大宮いるんですけどねとか言って、
うん、
あ、そうなんですかマジですか、
うん、
頑張ってくださいっつって、うん、でもうすぐ金太郎の目の前でその話があって、
うん、
すぐ左曲がったら金太郎みたいな、うん、むしろ左曲がったらもう金太郎しかないみたいな感じだった、
うん、
でお疲れっすってなってから、うん、すぐ俺左曲がって金太郎行こうとしたら、うん、その後ろからなんかスカウトが、うん、あれみたいな、うん、さんあれ、え、金太郎行くんすかみたいな、うん、はい、
だから前乗りって聞いてんのに金太郎
で俺だって言ったらで止まるってまず、ね、
でも止まるって金太郎とは思わない、
前乗りって言ってるし
まずだ
いやでも言って
んじゃん、なんか芸人が前乗りって言ったら多分どっかホテル泊まるんだろうなと思う、
俺説明してるよね、うん、次の日朝からまず朝から仕事あるっていうのを言ってるし、
てる
でそれで大宮に来てるっていうのを俺言ってるよね、
ってなったら
それで俺別に金太郎行く、
金太郎で
いやいやいや、
でこいつはワンシコないしは通しこしてからホテルに戻るつもりじゃんって
出た、うん、まあ、出たわそれで、それをさ、うん、俺だからそれ入ろうとしたら、うん、金太郎行くんすかって返したら、うん、牛こんすかいやマジでさデリカシーもなんもない、本当にもう趣がないっつうの本当にさ 最低と思って俺
最低じゃない、それは当然の疑問でも、別にそれを口に出すか出さないかはね、おのおのデリカシーの問題であるかもしれない。
想像してみて、うん、夜道声かけられてさ、うん、でそれでようやく金太郎だと思って入ろうとしたらさ、うん、押し込んすか、うん、いや
それも返す方なんで言わない。
いやいや、もう何なのその質問マジで、もう一番ダメな質問っていうか、なんかそのもうえと思って、うん、それで押し込んないっすよっつって
なの強いもうちょっと、
いや実際しかも仕込む気なかった、本当にこれマジ信じてほしいんだけど俺本当に仕込む気なかったマジで。
いやそれはなんかさ、でもがっかり
だよ。個室ビデオってそのしこるだけのとこじゃないんですよ、うん、その別にいろんな一般作もありますし、いや
そんなうたうた言ってほしいわけじゃなかったと思うよその人も。な
その別にね、そのね俺 M1 とかも見るし、うん、そので今ねその、うん、しかも実際俺が行った大宮のね、うん、金太郎は、うん、インターネットコースもあるのよ、
うん、
DVD コースとインターネットコースがあって、
うん、
で DVD コースが高いの、
うん、
インターネットコースは DVD 借りないんだったらこっちの方がちょっと安いですよっていう、
うん、
でこんなのあるんだと思って、うん、それで入ったんですよ、
うん、
で店員に女性の店員さんもいたの、
うん、
だからもう個室ビデオイコールしこるみたいな考え、うんうん、それがもうおかしいっていうか、しかもそれを俺に言うのがしこんすかってさ、入った
ら女性の店員がいたから、あこれしこりコースにするの恥ずかしいからインターネットコースにしたんじゃないの。
違う。そんなこと言ったら店売り上げどうすんだよみんながそのインターネットコースにしちゃったらさ、
うん
ね、部屋の数限
られてんだから。いやだからもぐらいの話よ。だから昨日は本当はしこるつもりだった、もうそのあちょっとしこってからもう止まるかっていうので、い
やいやそんなことない、
ね、その乱されてそのしこるんですかね、ちょっと
そんなことない、
なんかムカつくなみたいな、ちょっとモヤモヤがあった、なんか女性店員を目にしてちょっとたじろいだから、うんうん、あ俺よくインターネットコースってそのしこりコースじゃないやつがここの店はあるんだで、うん、そっちを選択したっていうことじゃない。
そもそもしこりコースっていうのがそうないから、
その
そう DVD
DVD の
DVD 見て仕込んなくてもいいし、うん、あと俺インターネットコースだとしても俺しこれるし、普通にそのDVD なしで俺しこれるから別にしこることによって値段変わるんじゃなくてDVD 見るか見ないかによって値段変わるから、別にそしこってもしこってなくても関係ねえし店からしたら、俺しこれるから別に DVD コースじゃなくてもDVD コースじゃないとしこれない人もいると思いますけど、私はしこれるんですインターネットコースでも別に何もなしで、ね、でもしこんないかったわけですよね、
うん、で止まったってこと、そこにもうしこらずに、
そう、
うん、
で
今朝しこらず、
うん、しこらずよ、
はい、うん、で今朝くつばちの収録は
30分遅刻した
。いい加減にしろってい
や本当ふざけんなって話ですよ本当に。
それだったらしこって早く来てくれた方が全然いいよ。
フォープライドフューチャリングドンカバッチでヒップホップイズデッド。
改めまして空気階段の水川かたまりです。
鈴木もぐらです。もう本当にだからもうさっきの曲をあいつらに聞いてほしいですよ、あのスカウトとかにね。そのための私は流しました。
全然しこってもいいから、その、いやいや遅刻しないでくれた方がいいんだよ。
しこってないのよ俺は。
全員
もういいよ、しこってないんだから、うん、
しこりながら来てくれてもいい。
いい、
別に遅刻しなかった
しこってない、しこってない、
最悪
しこってないの、
しこらずに遅刻されんな。
はい
はい、ないじゃないの、田辺みたいな
しこってないの俺は。
はい、それでは参りましょう。先週発表しました2024年の全国ツアー空気階段第7回単独公演光。
あ、急に聞いて
ありがとうございます。単独の曲が来ましたよ、5月8日の東京芸術劇場を皮切りに札幌、大阪、沖縄、高知、富山、岡山、仙台、熊本、名古屋、東京と回ります。こちら全国11箇所29公演、動員数なんと2万5000人の超ジャンボリーツアー。
すごいですね。
ふつおたが届いております、
はい、
ラジオネーム銚子出身小山、空気階段のお二人こんばんは、
ま、
単独公演光開催決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
ポスターを見たんですが、
うん、
これはもしや君ヶ浜から見た犬吠埼灯台でしょうか。
あら、
おそらく、いや絶対そうだと思い、君ヶ浜まで徒歩圏内の私は嬉しさでドキドキしました、
うん、
今回のツアーに朝日市がないのは残念ですが、次回はぜひ朝日、はい、もしくは銚子でもお願いします、という、
はい、
銚子出身の方からメール届いております。
バレたか。
ああそう、これはあのポスターフライヤーも公開されておりますけれども、浜辺で、夕暮れとか
もう夜
日が沈んだ浜辺で男女が二人いて、その向こうに灯台の光が海を照らしている、空を照らしているという今回フライヤーなんですけれども、
そしてその調子のね、黒潮というかあの荒波が、あの一枚に収まってるというんですかね、そういうポスターで
初回からずっともう土井さんに作ってもらってます、はい、
そうですね、まあ、なんで、まあ、ポスターはあのまあ確かに本当にもうおっしゃる通り、
犬吠埼灯台
なんですけれども、はい、まあちょっと今回朝日はちょっとね、まあちょっと行き過ぎてもっていう恥ずかしい
去年恥ずかしかった、
行き過ぎても恥ずかしいから、
手厚くされすぎて恥ずかしかった。
まあ、で先週言ってたあのもう一つのタイトルの意味っていうのは、
もう一つのタイトルの意味ですか、まあ、その石田ひかりさんがもぐらに優しくしてくれたっていうのが、まあ、
それはまあ普通の1個目のね、ですけど、あともう光に込めた理由としてもう一つ理由があるんです、これそれは今週言えるみたいな感じ
じゃなかったですか。今週はね、言えない、
言えねえのかよ、
言えないです。ちょっと
今週言えるって言ってなかったっすか。、じゃあまだ言えないってことね、まだ言えないみたいです。まあ、いつかねちゃんと教えてください。じゃあその言えるようになったらね。
そうです、はい、はい、なんで皆さん、今から単独公演情報を、お伝えするんで絶対来てくださいね。大事なことですから今から言うことは、現在オフィシャルサイト空気階段の屋上で最速選考の申し込みを受付中です。現在オフィシャルサイト空気階段の屋上で最速選考の申し込みを受付中です。3月5日火曜日午前11時締め切りですので、もう今ね、皆さん手元にスマートフォン用意してください、ね、今やっちゃってください。
あ、もうこれ日付変わって、もう朝もうそうですには締め切られちゃうってことですね。
そうなんです、
はい、
有料会員登録が必要になってきます。申し訳ございません。こちら空気階段の屋上ですね。
そうですね、無料じゃないんですよね、
有料会員登録が必要になってくるんですけれども、当選確率は上がります、
はい、
特に地方公演ですね、
はい、
ほぼ確実に当たるんじゃないかという予想が出ております。
そういう見解ですね、はい、これも前回とかもそうだったっていう感じでいいんですかね、その実績として、
でチケットの料金は前より6500円です、
はい、
で3月11日月曜日からファニー選考もスタートします、
お一人でも本当に来ていただけたらと思いますね。
いや、そう、すごくそういうメールもたくさんいただいたんですよ、一人で行っても大丈夫なんですか、そのお笑いライブ行ったことないんですけれども、あのね、一人で行くもんだと思います、僕正直。その
確かに、
僕は、まあ、その知り合いとかと見に行ったこともありますけれども、正直一人が一番僕は楽しめると思います。まあ、その人によると思いますけど、僕個人は一人が気兼ねなく楽しめるというか、で空気階段の、単独公演の手前味噌になりますけど、すごく、いろんなね、幅広いお客さんが来てくださいます。もう老若男女、なんで、自分ね、ちょっとおじさんだけど大丈夫かなとか、自分まだ、中学生女子だけど大丈夫かなとか、それマイノリティなんじゃないかとか、そういう心配があるかもしれないですけど、ありがたいことにすごくまんべんなくいろんなお客さんがいらっしゃるので大丈夫です、はい。
まあ、だから一人で本当に来ていただいてもいいし、まあ、あとね、知り合い連れてきていただいて楽しく見るのもいい、
見るのもありですし、ですもうお好きなように、
もう、
はい、
どっちでもありです、はい、それはもう本当にだから一人が浮くってことがないっていうことだけね、
はい、
それだけねちょっとお伝えしておこうと思います、
はい、
安心してください、はい。それと6月1日土曜日の沖縄公演ですが、こちらの公演は2泊3日のツアーパッケージもご用意してます、
すごい、
羽田空港からの往復便、ホテル、2泊分、しかも朝食付きと、
すごい、
さらに、この沖縄公演の会場チケット、
はい、
そして、単独公演の特典グッズなどがセットになっております、
すごい、
スケジュールがですね、前日の5月31日金曜日、羽田空港発、
あ、俺の犬の誕生日だ、
いやね、いらねえし本当かどうか分かんねえ。5月30とかに生まれてる可能性ある
それ、ね、本当だし、いる
で朝9時半発か夜8時発、だいぶあれだいぶっすね、これ朝9時半発おわ夜8時発、
これまだ決まってないんですか、
選べるんですかこれ。これ選べるみたいです。朝9時半発か夜8時発を、購入した方は選べると。で仕事ある人は夜8時発でいいし、
はい、
何もない方はもう朝から行こうって方は朝9時半発もどっちも選んでいいってことです、うん、で、5月31日の羽田どちらか選んでいただいて、うん、で6月1日土曜日、17時開演の、
はい、
まあ、単独で見ていただいて、うん、で6月2日の日曜日、うん、那覇空港16時40分発の便で帰るというスケジュールになっております、
はい、
つまりこの単独を見るというこの時間以外は、うん、めちゃくちゃ自由時間です。
ただ沖縄楽しい楽しい、
めちゃくちゃ楽しんでもらって大丈夫です。
はい、
はい、
うん、
いいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、そして、まあ、進捗状況さ、気になる進捗、うん、
はい
先週は出来が 4% でしたけども、
はい、
今週どうですか。
今週はすごいですよ。
何ですか。
6%。
あ、まあ 6% っていうともう16分の1ぐらいになってるわけですよ。
はい、
まあ
早いね、やっぱりその確率の計算は。
いや、そうです、
早いんですよ
もう16分の1って言ったら16人のトーナメントのもう1人決まってるっていうとこですからね、うん、はい、もうちょっと見えてきた感じですよね。
リスト16に入ってます。
そうですね、
はい、
で、あ、業務連絡が書いております。
業務連絡、
単独の美術の発注の締め切りが3月いっぱいですってことです。
おい業務連絡書いてるな。そう、
ね、見逃してしまいますよ、こんなところに業務連絡書かれたら。危ないですよこれ。
やっぱりその美術さんも作っていただくのに時間かかりますから、3月いっぱいってことです。
3月いっぱいです、はい、よかったです、今業務連絡見えた方向でね、というわけで3月いっぱいまでに発注します。
はい、
はい、
詳しくは TBS ラジオのイベントページオフィシャルサイト空気階段の屋上をご確認ください。よろしくお願いします。
踊り場
3月ということで、
はい、
卒業シーズンですね。
いやー、そうですね、うん、もう卒業式、
もうだから昨日卒業式とかの人も多かったんじゃないですか、
ね、
3月ね、3日日曜日だったし、
うん、
我々もね、おととい、あの都内の男子校の、
はい、
高校の、卒業式の、予行演習の後に、
うん、
ちょっとサプライズで卒業生の前でネタをやるという催しにね呼んでいただきまして、
させていただきまして、
もうね東京の私立高校、
そうですね、
すごいね東京の私立ってあんななんだよね。もう、エレベーターなんですよ校舎が。もういわゆる学校の校舎って感じなくて、もう大学みたいな7階建てで、
うん、
エレベーターで各階に教室があってみたいな構造で、
グラウンドが屋上みたいな、
ね、屋上に屋上グラウンドがあって、うん、そういうあれなんて読むの、生息学園高校ですかね、生息学園高校ですね、
大手町の方ですね、
うんうん、に、我々空気階段と This is パンさんと世間知らずの3組でその生徒さんたちの前で、
はい、
ネタをやるという催しに呼んでいただいて、うん、でなんでこんな卒業式でもなければ、例えば3年生送る会とかでもないんですよ。
そうそう、
本当に予行演習、卒業式の予行演習の後にサプライズで芸人がネタをやると。
そう、
なんで、こんな催しが行われるんですかっていうその担当の、
うん、
先生の方に聞いたら、いや実は今回の3年生の担任、卒業する3年生の担任でお笑い好きがすごく多いんですと、
うん、
でどうしてもその芸人さんにネタをやっていただきたいんですっていうすごい熱量が強くて、
うん、
それでやるという運びになって、
うん、
で今回3組の皆さんにはい、ネタをやっていただくんですけれども、3組皆さん登場される前にまず前座として、3年生の担任の先生たちが、
うん、
集団コントをやります。
そう、
生徒たちの前で、うん、サプライズで集団コントをやりますんで、
はい、
その後に皆さん登場していただく運びとなっております、
うん、
あ、集団コントやるんですね。あ、そうなんですよ、お笑い好きがすごく多くて、その3年生の担任が、
うん、
で目立ちたがり屋も多いんで集団コントをやりますとで今回はその、うん、目立ちたがり屋のお笑い好きの中に、
うん、
すごく怖い先生も、
うん、
混じってますと。
そうそう、
普段はそんなお笑いとかは全然、やるような感じじゃない、うん、怖い先生も今回そこに参加しているのですごく盛り上がると思いますって言われ
て、いわゆるその生徒指導の先生
みたいな、ね、生徒指導の先生みたいなこわもての先生が混ざってるらしい、
うん、
あ、そうなんですねと、
うん、
で説明を受けて、
さあ受けますよって、緊張と緩和ですから、
うん、
うん、
そう
ね、
でどんなもんだろうっていうので、
うん、
まあ、楽屋のモニターでみんなで見てたんですよ、うん、
まあ、始まったんだよね、
まあ、どういう設定だったんですか、あの 音がちょっと音質が悪くて、ところどころ聞き取れなくて、うん、どういった設定なのか見てる分には、うん、はっきりちょっと伝わんなかったんですけれども、うん、そのとりあえず多分回し役のドリフでいうところの怒りや長介さん的な人がハリセンを持ってて、うん、で、赤青黄のキラキラのジャケットをまとった先生が3人、ね、多分ボケ役でいるみたいな、うん、格好のコントだったんですけど、
そうそう、
まあ、大体、まあ、普通受け入れますよね、その先生が、
まあまあそれは受けますよ、は
い、サプライズでコントやるとなったら、うん、もうなんか生徒全員死んだぐらい滑ってて、その
いやだからそのいや多分ね、まずだからやっぱりね、俺は思ったらやっぱり帰りたかったんじゃないかな、やっぱ。
まあ多分ね、まず、
それがまず一個あるんだよね。
ベースあったと思うんですよ。その予行演習が終わった後に、結構多分予行演習も2時間、3時間ぐらいやってたと思うんです、あれ。の後に、ああ、よっしゃ、やっと帰れると思ったら、
だからブーンみたいな音がいきなり鳴って、暗くなって、うん、え、何何みたいになったら、うん、こう明るい照明がバーンって、刺してきて、うん、先生たちがコント始めるっていう、うん、多分その時点でもう生徒はもう、うん、いやもう帰らしてよみたいな多分ちょっとなってんだよねもう、うん、
普通その、うん、先生が先生をハリセンで叩いたら生徒って笑うじゃん。
いや笑うよ、
本当にウケなくて、もうバシバシそのハリセン持った先生が赤青きの先生たちがボケたのをツッコミでハリセン叩くんですけども、その度にパシーしか聞こえてこなくて、モニターから
人を殴る音しか聞こえて
でその後ちょっとなんか客席に向かってなんか喋ってて、そのハリセンの先生が
そうそう、
で多分お調子者の生徒、
うん、
客席に座ってるお調子者の生徒をちょっと壇上に上げて、うん、なんかいじって、
うん、
でその後その生徒をハリセンでバシンって叩いて、
うん、
それめっちゃ滑るんですよ生徒を壇上に上げてハリセンで叩いて受けてなくて、
でいやだから本当にね、ただのなんか公開体罰みたいな状態いやそれはもちろんねもちろん生徒たちはそんなつもりないです、別にこうあの、
うん、
コントとして見てますから、
コントとして見てるから、別にうわ殴られたとかそういうあれでは
ないですけど、モニター越しに見てるこっちからすると、うん、一体何が起きてるんだっていう、うん、そのなんか殴ったけど受けてねえぞっていう、うん、なんか感じになっちゃってたんだよね、
う
ん、
そっからもダチョウ倶楽部さんのあの俺がやる。で、俺がやる。じゃあ、どうぞのくだりと丸パグリしてんだけど、それをめっちゃ滑るんですよ。
あのくだり、滑ってんの初めて見たわ、俺。あれってさ、別にさ、部活とかでやってもウケるじゃん。
そう、絶対にみんな楽しいし、
ウケる。どうぞどうぞのやつって。
ウケるやつだと思ってたんですけど、初めてあれが滑ってるのを見て。
あんな滑んのあれ。うん、
で、なんかその、で、なんでこんな滑るんだろうな、みたいな話をみんなでしてて、
うん、
で、そのよく考えたら、その怖い先生が出ると。
うん、
お調子者の中に怖い先生が一人、混じって出ますって説明受けてたんですけど、
うん、
その怖いと言われてた先生が、そのハリセンを持って、人をバシバシ叩いてるんですよ。
そうそうそう。
だから怖い先生が、普通にそのまま怖い役をやってるから、それはその、
僕緊張とか考えない
。緊張感のある人物が、緊張感になることをやってるから、それは受けないよと思って。
緊張と緊張になっちゃってるからね。そのドリフとかもね、やっぱその怒り屋さんが、うん、そのもう志村さんとかね、
うん、
加藤さんとか、その他のメンバーも4人全員にこう、うん、バーってやられて、それが受けるみたいな感じ、うんね、じゃないですか。
それが緩和になりますから。
そうそうそう。うん、でもそれもなかったんでね。
そう、それもなく、単純に怖い先生がもう圧倒的なパワーで。僕たちのすごい力でハリセンで叩いていくから、
からくりを知るとすごい面白いんですけどね。
で最後になんかそのちょっと薄暗くなって舞台上が、
うん、
えなんかそしたらあの松山千春さんのあの長い夜のイントロがかかって、イントロがかかって、
デレレンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデ こういう
にっつって、そのもう一人のお調子者の先生がそれから普通に松山千春のものまねでできて、
高校東京の
東京の
高校3年生ですよ。その皆さん18歳です相手お客さんは、ね、東京の、うん、でめっちゃさ、うん、もう満を持してみたいな感じなんだよね。もうバッチリ決めてるから、
もうこれまでいくら滑ろうがもう俺たちには松山チャルあるからぐらいの
だからこんな堂々とやってたんだって、そのなんでこんな自信あるんだろうと思ってさ、控えに千春がいたからねってぐらいの感じだったんです、うん、まあ、確かに先生たちがそう思っちゃうぐらいのね、うん、クオリティはありました。
めっちゃ似てるんですよ。ただモノマネ自体めっちゃ似てて、はい、その知ってる人が見たらめっちゃ面白いモノマネであったんですけど、いかんせん18歳の男の子たちの前で松山ちゃんが受けるわけないんですよ。で受けないままずっとなんかノリノリ歌って客席に降りていって生徒たちと握手したりして
生徒たちは誰と握手してんのかと、そのオリジナルソングを歌ってるなんかその先生なのか、コントのなんかそういう変な登場人物なのか、それとも誰と握手してんだろうみたいな多分感じだったと思うんですよね。先生は松山千春の つもりで握手しに行ってるんですけどね、うんうん、そこのもう何ていうんですか、すれ違いがすごく
て、で最後その壇上に松山千春が戻ってきて、うん、普通に怖い先生がハリセンで松山千春バンって叩いて終わりみたいなコントで、俺なんか久しぶりになんかここまで何もかも間違ってる空間をなんか目の当たりにして、なんか多分誰も本当に笑ってなかったから、だからもしなんか、うん、来年とかそのこれは高校の先生方が集団コントやるとかなったら、はい、うん、僕ちょっとあのお手伝いしたいなっていう気持ちになりましたよ。その
生息学園さん
に関しては
一回呼んでいただいたんでね、
これご縁もできたんで、
そうね、あれ、ね、ちょっとメールいただいてます。
見る、
ラジオネーム、
はい、
キノピー、
キノピー、
もやさん、かたまりさん、いつも楽しく拝聴させてもらっています。
ありがとうございます。
先日、
はい、
聖徳学園高校の卒業生のためのイベントに参加していただき、
はい、
誠にありがとうございました。
はいはいはい、
その前に、
はい、
教員のコントで赤ジャケットを着ていたキノピーと申します。空気階段の踊り場はとても好きで、
はい、
毎週楽しみにしていることをお二人に伝えたかったのですが、お話ができずとても残念でした。
いやいや、
ですが、うん、お二人のコントを間近で見れたことは、うん、生徒以上に嬉しく思っています。
いや、ありがとうございます。
これからのより一層のご活躍を楽しみにしています、はい、本当に生徒たちのためにありがとうございました、
はい、
クワガタ教のチョキチョキは最高でした、
うん、ありがとうございます。
ということで、リスナーじゃねえかお前
先生、
やっぱり滑ったことについては書いてないって、いやでも本当ね、
うん、
これはしょうがないです。これはね、うん、本当一個ちょっとね、
うん、ボタンを
かけ違えていただけで、ほんとちょっとなんていうんですか、
うん、
ボタンのね、かけ違いがなければ確実に受けてましたから。
例えばこれが3年生送る会とかでね、
そうそうそう、
行われてたらとか、
僕あとこれがもし昼だったらとかね、
うん、昼だったらとか、
そもそも、
まあ、横、卒業式の横演習前にやってたら
とか、やってたらとかね、
そういったいろんな条件とかもそこあったと思うんです。
もう今日は筋トレを2時間だけ絶対にやる会みたいなことを言っといて、
うん、
卒業前にお前ら心と体鍛えてやるっつって3時間正座しながら腕立てをする会とか言ってたのが、うん、嘘みたいな感じでこれが始まるとかね、
うん、かね、
そういうなんかやり方はありますから、
はい、
ええ、ね
最後笑って卒業してほしかったですし
だって
まあ、最後はね、まあ、卒業式じゃないですから、から
キノピーのね、
うん、
その先生の楽しんでもらおうという気持ちは
もちろん
生徒にすごい伝わったと思うんですよ。
素晴らしい、
そう
多分先生方だと思うんですよ。
そう
だって忙しい中ね、
そう
練習して、
うん、
生徒たちのためにやってくださってるわけですから、
うん、楽しんでる生徒さん いらっしゃいましたしね、うん、いっぱい
だし、逆にめちゃくちゃいい思い出には ってなったと思います。
一生喋れるしね、これ。
一生喋れます。
もう40歳とか50歳、やっぱり滑るってね、これ一生喋れるんですよ。
ね、
50歳ぐらいの時に、うん、あの時先生めっちゃ滑ってたなとか言うだけで、やっぱりめちゃくちゃ酒うまくなるんで、そういった意味では。
同窓会でこの話になりますから。
めちゃくちゃいいその、プレゼントを生徒にあげたっていうのは、これは確かなことなんですよ。
うん、
これ受けてたらね、別にそんなに話題になってなかったかもし
れ
ない。
うん、そうです。なんかあの時、多分受けてたら忘れると思うんです
よ。後々そんな酒うまくもなんないというかね。
うん、
こう滑ってる方がやっぱ酒うまいんですよ。
うまいですよ。はい。
はい。
だから生徒たちがね、2年後お酒飲める年齢になったら。
なった時に。
ね、うん。ちょっとこの話題で楽しんでほしいなと思いますね。
そうですね、うん。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは続きまして、こちらのコーナー行きましょう。腐敗。いやー、こちらのコーナーですね。もうとにかくもうこの腐敗に腐敗を重ねている世の中、一体、どこまで、その腐敗というものが進んでいるかもうわからない。腐敗が通常になってしまって、この、日本政治世の中、
はいはい、
そういったもの、これ一体どこまで、進んでいるんだという調査、
はい、
とともに、うん、今一度腐敗に慣れてるってこうどうなんだろうというかね、
うん、
これってもしかして腐敗なんじゃないのかという、
はい、
立ち直って考えてみようというコーナーでございます、
はい。
まずはラジオネームミントチョコ、うん、世の中は本当に腐敗しています。
なるほど。
今回告発するのは元上司です、
はい、
元上司は高齢独身男性で、
はい、
二回り年の離れたアルバイトの女の子に恋をしていました、
うん、
その子をエコひいきするあまり、
うん、
就業時間中の時給が発生する時間に、うん、彼女が専門学校に通うことを許していました。それを見ていた他のアルバイトまで遅刻だらけになり、やる気のない態度に腐ったみかんです。女の子は元上司の転勤とともに辞めました。陰でずっと元上司のことをマジでキモいって言ってました。
これはすごい腐敗だな。
これはとんでもない腐敗ですよ。
これすごいな。
これやばいですね。
その
就業時間中時給が発生する時間に専門通っていいよ。これはダメよ。しかも元上司って別に社長じゃないですもんね。
おそらくそうですよね。
おそらくだからその管理職に当たる方ですから、
う
ん
うん、でしょうね。
これめちゃくちゃな腐敗ですよ。
すごいね。すごいね。これ
こんなことが世の中にあるんですか、
ね、で他のアルバイトまで伝播していったってことですもんね。
他のアルバイトはもういい、そんなのさ、ね、自分たち働いてて、
ね、何あいつ時給もらえながら専門学校通ってるじゃん。だったらそりゃちゃんと働かないよね。
もういいよってなるよね、他の、うん、ね、人からしたらね。これは確かに腐敗ですね。続きまして、うん、ラジオネーム YRD。 学生時代、
はい、
お祭りなどに出店する屋台で、
うん、
売り子をやっていたことがあります。
あ、
その時の腐敗をリークさせてください、
はい、
皆さんは、
はい、
屋台でたこ焼きを買ったことがありますか？
あります。
その時タコが入っていない、ただの焼きを食べたことはないですか？
あ、ある、あるある。
あれ、私が関係した出店では、
はい、
意図的にやってました。
マジ
で。親方からカップルで買いに来た人に、
うん、
タコなし焼きを入れた船を売るよう指示がありました。今考えれば陽キャがよっぽど憎かったんだと思います。これ腐敗だけど、腐敗なんですけどね。腐ってはいるんですかね、これは。どうなんでしょうか。ダメなことだけど腐敗な、
腐敗っていうか、なんか
なんですかね、うん、まあそれはたこ焼きなのにね、たこ入ってない。ね、カップルだったらたこなし入れろって。
カップルにたこ食わすな、
たこ食わすな。
いるからね。その祭りがワイワイしてさ、みんなが儲かるっていう、うん、そういう、
そうですよ、
多分、まあ、それもまあ分かってんでしょうけどね。
腐敗なのか分かんないですけど、確実にこの人は間違ってる。
間違ってますよね。正しくはないですよね。
もしかしたら、あなたね、タコなしを渡すことで、もしかしてカップルの燃料になる可能性ありますからね。これタコ入ってないんだけどで、そうそうそう、盛り上がっちゃう可能性ありますから。
そうなのよ。
あれ、全部間違ってる。
これはちょっと改めていただきたいですよね。ラストですね、ラジオネーム酒粕より粕。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
先日64歳の課長に怒られた58歳のおじさんが早退していきました、うん、おじさんがいじけて帰るなんて世の中の腐敗感じます。課長に怒られた58歳の人が帰ったっていうこといいよ、じゃあお前なんかいいんだよ、帰りてんだって帰れとか言われて、あ、じゃあ失礼します。
分かんない、俺なんかあんまりその、ね、会社で働いた経験がないんだけど、64歳の上司って58歳の部下に切れるの？
いやだから基本切れないだろもう。いやいや、よっぽどなんかあったのかってけど、これは確かにいじけんのはよくないですよね、うん、もう、うん、やっぱり
もうね、
いじけはもうやっぱ中学ぐらいまでが可愛いんですけど、見ててね、それ以上はやっぱちょっともう勘弁してってなっちゃうんで、特にこうしますおっさんがいじけてんのやっぱもう見てられませんから。
ねえねえ、
まだまだ皆様の身の回りの腐敗ありましたら、番組まで告発お願いいたします。続いてこちらのコーナー行きましょう。孤独なおじさん異性感。こちらのコーナーですね、全国に、生息する孤独なおじさんからですね、普通なお便り、いわゆる普通お便りを紹介し、まあ、送っていただいて、それを紹介するコーナーでございます。
はい、
はい、もう内容は、そういうメールテーマとかですね、メッセージの制限みたいな一切ございませんので、はい、日々思ったことを、まあ、自由に送っていただいているというコーナーでございます。はい、まずはラジオネーム、ウォーホル林。もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
埼玉県に住む小道寺です、はい、この度冬限定の激うま孤独飯を開発しましたので、全国の孤独なおじさまにお知らせしたくメールしました、
はい、何孤独飯、
早速お教えします、
はい、
お茶漬けを作って、はい、そこに焼いたシャウエッセンを入れます、はい、小道寺です、金あります。シャウエッセンです。作ったら半世紀になります。太り切っただらしない体気にしません。結局孤独です。作ったお茶漬けを持ってベランダに出ます。寒いです。食べます。うめー、あったかい茶漬け、寒い夜、露天風呂です。あー、何やってんだ、今日も気をつけてマスカイって寝ようと。長文失礼、それじゃ。
長文なのか分かんない。
いや、孤独飯の紹介でしたね。お茶漬けに焼いたシャウエッセンを入れるっていう。
入れます。はい。
で、
はい、
それを外に出て食うっていう。はい、これが最高にうまい。
で、かいつまんだらそうですね。
で、これだからシャウエッセンじゃないといけないっていうのがポイントっぽいですね、これは。
その単純な、なんかシャウエッセンっぽい、
う
ん、
やつだとちょっと違うみたいな感じがしますね。
あの本格的なシャウエッセンっていう、
あのパリがやっぱりいいんじゃないですかね、パリが寒空に響くんじゃないですかね。
なるほどね。静かですからね、冬は。
ぜひ皆さん使ってみてください、続きましてラジオネーム、ゲレゲレニョッヘ。歯が欠ける覚悟で毎晩スルメを食べてる47歳の小道寺です。銭湯でおじさんがスパーガで股にタオルを挟んで扇風機で涼んでました、はい、チンゲと棒と2つの金玉の額にタオル、うんうんうん、そういえば小学校にこんな鶏いたな。懐かしくなりました。それでは
鶏ね、
見たことあるな、
なんだっけあれみたいな感じだったんだろうね。
おしゃおしゃして目があって
なんだっていう、うん、金玉もめっちゃもうこっち見てたってことだね。だから田中さんで、うん、あ鶏がっていうことです。まあ普通オタですね、うん、そういうどこに送っていいかわからない普通オタを送っていただいているコーナーでございますから、ね、うん、続きましてラジオネーム金玉コレステロール、うん、あーおしっこが気持ちいいと言いながらおしっこすると気持ちいいです。そうですか。そうなんだ。
了解です。
まあ、そうそう、確かこんだけもう叫んでしたことないかもしれないしね、
うん、
一回やってみるのもいいかもしれないです ね、
うん、ね、
ラストですね。ラジオネーム、ファン座右の銘、しこった後に見る朝まで生テレビはすっと内容が入ってきます。
そうか、しこってから見る番組なんだ
よ。確かにあれ最近あの、うん、朝生に対して怒ってるさ人とかもやっぱいるじゃん、
うんうんうん、
なんかあれやっぱしこってないからなのね。
確かにね、朝生でぶち切れてる
エネルギーがやっぱちょっと、
うん、ハッシュタグ朝生とかで ね
だいぶ、うん、しこってない状態見るとだいぶエネルギーがやっぱね、カッカしちゃうのかな、
うんうん、一回ヘニョーンってなってた方がいいんだよ、
うん、ありがとうございます、教えていただいて。
素晴らしいライフハックですね、はい、しこってから見る、
というわけで、うん、今週は以上ですね、
はい
はい、まだまだお待ちしますんで、はい、送ってくださいませ、よろしくお願いします。お願い
します。さあ、それでは今週の最高ソングをお届けします。これでしょう、やっぱり この歌をノリノリで先生歌ってました、松山千春、長い夜。空気階段の踊り場もなくお別れの時間です。
はい、
空気階段第7回単独公演光、
はい、
最速選考がオフィシャルサイト空気階段の屋上で、もう日付変わって今日火曜日3月5日午前11時で締め切りになりますのでね、
もうあとわずかです。
はい、
はい、ぜひぜひね、この機会に申し込みの方お願いいたします。
よろしくお願いします、はい、それと3月6日水曜日にですね、
はい、
TBS ラジオ朝の番組、パンサー向井さんのフラットに、
はい、
我々ゲストで生出演させていただきます。
ありがとうございます。
朝からちょっとフラットもお聞きいただければと思います。水曜日よろしくお願いします。ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。もぐらすべてのメールの宛先は、
はい、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。
TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと
鈴木もぐらでした。
さよなら。
ニンニンドロン。ちなみにですね、清則学園高校の先生が行った集団コントですけれども、うん、ハゲてる先生が叩かれた時だけちょっと受けてました。
ちょっと受けてましたね。やっぱあれは受けるですね。
やっぱハゲは最強ですね。現在
、ハゲとハリセンは最強。
最強です。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。